九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は赤牛生産者、伊信行。熊本県阿蘇、日本有数の草原が広がるこの地域の資源を活用した循環型農業で赤牛を育てる畜産家。輸入飼料に頼ることのない独自の手法で旨味あふれる赤身の肉を生産。自らの名前を冠した牛がブランド化されるなど、赤牛生産のカリスマとして知られる伊さんのその作品、赤牛に込めた思いを
花村優作です。
この方と一緒に探ります。
Art その作品。
そもそも伊さんが育てている赤牛というのはどういった牛になるんですか？
赤牛はですね、阿蘇にもうずっと昔から伝わってる。大らかで優しさがあるので、疫牛として農耕用に使ってたわけですね。もう70、80年になるかな。でその後疫牛としての使用がなくなってきたので、肉牛に変わってきたわけですね。
一般的に肉牛っていうのは子供を産んで増やす繁殖農家と、それを育てる肥育農家っていうのが分かれてるって聞いたんですけども、伊さんの赤牛はその両方なさってるんですか？
要するに生産農家は家で産ませる、そしたら8ヶ月から10ヶ月で市場で販売します。一般的に、その時体重制で取引されるんですよ。そうするとどうしても穀類をいっぱい食べさせて体重を作って市場にかけると、一貫経営だったら1日に 0.7 キロぐらい増体すればいいわけ。市場にかけるためには1日1キロ、適当な1日 0.7 キロぐらいの増体の牛が一番お肉に最終的になった時にいいわけです。
そうなんですか。
だから市場に1回見積もりがあるので無駄があるわけです。
なんか分業した方が効率がいいのかと思ったら、分業ゆえにその途中でちょっと不自然なことになってるんですね。
不自然なことが今行われているわけです。子牛市場があるのでそこで1回評価されるでしょ。でその時子牛農家は子牛をなるだけ高く売りたいわけです。そしたら太らすわけです。で一貫経営はそこをしなくていいわけ。
伊さんの赤牛はその牛を育て上げて出すっていう感じなんですね。
だからやりがいと責任もあるわけ。
俵さん、牛を一貫生産するメリットってとても大きいんですね。
そうですね、途中で評価が一回入るためにそこでこう無理に頑張らせちゃうっていうお話聞いた時に、なんか中学高校の受験のことを思い出しちゃいまして、あの中高一貫校ってありますよね、そうすると高校受験が途中でないので、6年っていうスパンで教育ができるっていうメリットがあるっていうふうに聞くんですけれども、そういう感じで一貫して育てることのメリットっていうのをすごく感じました。
なんかそれ分かりやすいですね、
途中で受験ない分ね、
そんな牛を伊さんは今どれぐらい育ててるんですか？
ですね、80頭くらいの牛を育てているそうです。でその広さが20ヘクタールものある放牧地と牛舎でですね、標高700メートルというふうに伺いました。
でもその赤牛っていう言葉はこう最近よく耳にしますけど、昔からこう阿蘇にはいたんですよね。
阿蘇には昔からいたんですけれども、こう今のように名前が知られるようになったのはやはり伊さんの力が大きかったようです。今伊さんの育てた赤牛は信行牛というブランドになっているほか、全日本赤毛和牛協会から日本でたった2件のみの三つ星の認定を受けたそうで、そうやって伊さんが赤身の肉の美味しさを知らしめた結果、赤牛の名前も全国に広がっていったということでした。伊さんが赤牛を育てる上で大事にされていることっていうのはどんなことがありますか？
それは阿蘇の草資源を生かした肉用牛生産ということですかね。阿蘇では簡単にできるじゃないですか。
たくさん草ありますもんね。
草があるけ、他の地域だったら畑に種をまいて草を作らなきゃいけないのが、阿蘇には自然の草がありますので、 もともと大動物は草で大きくなるわけですから、それが原点なんですけれども、ただ草だけでのお肉っていうのは今のところ味の点でまあちょいっていう意見もあるわけですよね。穀類ある程度やったがいいんじゃないか、だから最小限度必要な穀類を与えるというのが今の牛肉生産。
そもそも近い形で育てるっていうのが一つ、
そうですね、
考えておられることですね。
なるべく草を使って牛肉を生産するということはコスト的にも安くなるわけじゃないですか、輸入飼料が少なくなって済む。
考えてみたら人間が脂のたっぷりある肉を食べたいがために本来食べてなかったものをまあ与えてるってことですよね。
刺しが入った脂を食べるというのは日本だけですもんね。
イーさんご自身はやっぱりそういう本来牛が食べないものをたくさん与えるということにやっぱりちょっと抵抗があるっていう感じでした。
それがもしもそのお肉が絶対それがいいということであれば別だけれども、最近食べる人が変わってきた部分があると、刺しが入った肉はちょっと脂も外したがいいとかいう話を聞きますと、なんか赤身の肉を作るということはいいじゃないですか、私みたいな人もいて。
田原さん、確かに牛はもともと草で育つ動物ですよね。
そうですね。ですからその阿蘇には草がたくさんあるんだから、それを活用しようというイーさんの発想は本当自然な流れだなと思いました。
しかしそうやって草をたくさん食べさせることは肉の味にもこう関係してくるんですか。
イーさんはその味はもちろんですけれども、味だけではなく阿蘇の自然にも密接な関係があるっておっしゃってましたよ。
草を主流にして育てる牛というのは健康健康じゃないは別にしてストレスもたまらないし、自然に近いお肉作りができそうですよね。牛本来の姿でお肉ができるならいいと思ってます。それは阿蘇の草原も特殊な地域ですので、そういうお肉を作りたいですね。最終的には
これだけ草がたくさんあるっていうのはやはり日本の中でも特別恵まれた場所ですね。
もう北海道が広いけれども草地は少ないと思います。それともう一つはですね、今阿蘇の草原をどうするかという問題があるわけですよね。
この1000年以
上、ね、阿蘇の草原を維持していく、それは私は牛と思っておるけんですね。牛が増えてくれば草が短くなります。野焼きは簡単なんです。今2メートルも草があるけん山林に飛び火してもう大ごとするわけです。だから絶対牛が増えりゃ草が短くなるのに野焼きがちょろちょろもええだから大丈夫なんです。
しかもそうやって牛が育てば美味しくいただけるわけですから、すごい一石三鳥ぐらいですね。
だからもう阿蘇は牛、
つまりほっとくと草原っていうのは維持されないわけなんですね。
ですよ。一回枯れてくるでしょ、秋が来て、したらもう枯れ草になるわけです、そのまましとくと雑木とかが出てくるわけです。すると5年か10年するともう緑の草原がなくなるわけ、野焼きしないと。だから阿蘇の観光の問題と結びついてくるわけ。阿蘇山があって緑の草原があるから人が8000万ぐらい来るわけですもんね、年間。
それがただの雑木林になって
しまった。雑木林になったらもう見るとこなくなってくるわけ。
だからやっぱ一石三鳥ですよ。草原がちゃんとキープされて牛も育って、観光もめでたしめでたしと、やっぱ牛ですね。
もう全部いいわけです
。田原さん、阿蘇には牛、なぜなら一石三鳥だからって話、思わず膝を叩いちゃいましたよ。
そうですね、ですからなんだろう、イーさんの牛作りっていうのはすごくこう阿蘇に根付いて自然な考えでやってらっしゃるんだなと思ったんですね。例えばその霜降りに対抗して赤身の肉を出してやるとかね、なんかそういうことでは全然なくって、もともと牛がいたと、で草があると、でその2つを丁寧に育てていくことでこう阿蘇の結果として良くなると、なんかねすごくこう自然だし、牛や草草原のことを考えた結果ブランドになったと、なんかその感じがねとても素敵でした。 でそんなイーさんですけれども、そうやって大切に育てた牛を出荷して見送る時にはやはりいろんな感情がね溢れてくるっていうふうにもおっしゃってました。
最後の出荷というのは複雑な気持ちですけれど、命がなくなるわけですからね。だけど人が生きていくというかタンパク源の一つですので、そこはちゃんと割り切って、美味しいと言ってもらえるんですね、お肉になってもらいたい思いですね。生産する我々にとってもやっぱり真剣勝負ですよね。